本日私たちにくださる神様の御言葉はコリント人への手紙第5章14から17です。というのはキリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。私たちはこう考えました。一人の人がすべての人のために死んだ以上、すべての人が死んだのです。またキリストがすべての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためなのです。ですから私たちは今後人間的な標準で人を知ろうとはしません。かつては人間的な標準でキリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方はしません。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。アーメン。まず、聖誕の恵みと平安が皆さんの家庭と職場に満ち溢れることをお祈りいたします。クリスマスシーズンになると思い出される代表的な文学作品の一つは、チャールズ・ディケンズのクリスマス・キャロルです。今から175年前の1843年に発表された作品です。この小説の主人公であるスクルージは、人々の頭の中に文字通りの主戦度の代名詞として受け止められています。彼は長年の同業者であると同時に、友達であるマーレーが死んだ時、悲しくなるどころか商人の手腕で安値で葬式を行いました。そして甥のフレッドが訪ねてきて、クリスマスを祝いながら、クリスマスに家族と夕食を一緒にしようと提案した時、貧乏人が楽しいクリスマスとはくだらぬと鼻先で笑いました。また教会の人たちが食べるものや寝るところのない貧しい人のための寄付を要請された時にも、彼は自分には何ら関係がないとの一言で追い払いました。それだけでなく、自分の事務所で働く初期のボブがクリスマスに休むことをとても不満に思いました。それでスクルージについてはこのように説明します。彼はいつも他人を苦しめており、ぼったくることが好きで、ずる賢くて悪辣で貪欲なじじいである。鋭く曲がっている足鼻、しわでたるんだ頬、こわばった足取り、赤く充血した目、気に障る声の持ち主だ。荒い風もスクルージよりは弱く、厳しい吹雪もスクルージには比べられず、土砂降りの雨もスクルージに比べれば甘かった。使徒パウロは AD5 年頃に、今のトルコの南東の方に位置したキリキアのタルソで生まれたディアスポラです。ディアスポラの文字的な意味は散らばった種子でありますが、パレスチナを離れて世界各地に散らばって暮らしながらも、ユダヤ教の規則と生活慣習を守りながら暮らしたユダヤ人たちを示す言葉です。2世紀に匿名に記録されたパウロ行伝には、パウロの外貌について背は小さく、背骨が曲がっていて、ガニ股で、頭は剥げており、二つの眉毛がつながっていて、わしだ鼻が尖っていると説明しています。一方、性格は穏やかであったと記録しています。使徒パウロがサウロと呼ばれた若い時代からユダヤ人たちから認められたのは、彼がパリサイ人、それも律法を徹底的に守るパリサイ人の中のパリサイ人であったからでした。そんな彼が特に我慢できなかったのはクリスチャンたちの主張でした。主に貧しい人たちが住んでいたガリラヤのナザレで成長したイエス、十字架で最も残酷な形で死なれた人が、 キリストであると主張することを受け入れることができず、そのイエスが死んでから3日目に生き返ったというのは、さらに受け入れることができませんでした。それでサウロは、キリストであると主張するイエスは、イスラエルの民たちがそのように切実に待っている、切実に待っているメシアであるはずがないと思いました。いいえ、その人はメシアであってはならないと思いました。メシアは少なくともダビデ王よりも偉い姿でなければならないと思いました。それでメシアでない人に従う人は罰を受けるべきだと思いました。使徒の働き9章1節2節がこのように証ししています。さてサウロはなおも主の弟子たちに対する脅かしと脅かしと殺害の意に燃えて、大祭司のところへに行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を書いてくれるよう頼んだ。それはこの道のものであれば、男でも女でも見つけ次第縛り上げてエルサレムに引いてくるためであった。サウロが大祭司やパリサイ人たち、ユダヤ人たちの要請を受けてダマスコに向かったのではありませんでした。自ら大祭司を訪ねてダマスコにある街道宛ての手紙を書いてくれるように要請しました。イエスの教えに従う人々は男女を問わず捕縛してエルサレムに連れてくるつもりでした。使徒パウロが霊的な息子であるテモテに送った手紙で、自分が過去どんな人間だったのかをこのように告白しています。テモテへの手紙第1章13節です。私は以前は神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でした。それでも信じていない時に知らないでしたことなので、憐れみを受けたのです。使徒パウロは過去自分のことを3つの単語、汚す者、迫害する者、暴力を振るう者と表現します。汚す者は口にするべからざる言葉で、相手を冒涜する人を意味します。イエス様が、私と聖なる父は一つであると言われました。そのような宣言はユダヤ人たちにはありえませんでしたし、我慢ならないことでした。彼らには神様は名前さえ気軽に呼べないお方であると考えていたので、誰かが自らを神様と同じであると主張することは、どんな罪よりも大きな罪でした。それはすなわち神聖冒涜でした。神聖冒涜と汚す者は同じ単語を使います。その罪に対する刑罰は十字架刑も軽いとされました。それで使徒パウロが自分を汚す者と告白することは、人々の仕事を邪魔したというのではなく、自分は神様の御業を邪魔し、神様を冒涜した人であったということを告白するものです。迫害する者は逃げる人を追いかけて倒す人という意味です。だからパウロ自身は自分を恐れて逃げ出す人さえ追いかけて暴力振るった人であったと告白するものです。暴力を振るう者は凶慢なサラン、凶慢な人、他人を虐待する人、どやしつける人を意味します。いわゆるヤクザのような人です。使徒パウロは霊的にスクルージと同じでした。スクルージがもっぱらお金の観点で人と世の中を見ていたとしたら、サウロであったパウロはもっぱら律法の観点だけで人と世の中を見ていました。もっぱらお金しか知らなかったスクルージ、彼は持っているものは多かったかもしれませんが、人との関係では本当に貧しく 彼の魂はボロをまとったような状態でした。彼は常に居酒屋などで一人で夕食を食べ、彼が住んでいる一人暮らしのアパートは古臭くて、彼以外には誰も住んでいませんでした。他の部屋は事務室として使われ、夜に明かりがついたところはありませんでした。クリスマスの前夜、7年前に死んだ同業者であると同時に友達であるマーレイの霊が鎖で縛られたまま訪ねてきました。マーレイは自分を縛っている鎖は犯した罪に関係するものであり、自分の鎖よりスクルージの鎖がずっと長くて重いものになると話しました。そして自分が訪ねてきた理由をこのように明かしています。私が今夜ここに来たのは、お前には私のような運命を避けることができる機会と希望がまだあるというのを教えるためだよ。私がお前のために与えられるたった一回の機会と希望なんだよ。と言いながら、過去と現在、未来の幽霊が訪ねてくると言いました。スクルージは幽霊と一緒に過去、自分の若い時代と、現在自分の事務室で働く職員であるボブの家と、おいフレッドの家を見て回ります。そして未来の幽霊との出会いを通じて、自分が死んだ以降の姿を見ました。自分の葬式がすごく安値で行われていることはもちろん、葬式に行こうとする人があまりいませんでした。ご飯が出されるとしたら行こうとする人もいましたが、ご飯が出されても行かないという人がはるかに多かったのです。彼の葬式には客は誰もおらず、猫とネズミたちだけが行き来していました。そして誰も面倒を見ずに捨てられている、ところ、死を食べて育った雑草だけが多い墓地に埋葬された自分の姿を見て絶叫しました。私は以前の私ではありません。これからクリスマスを深く尊重して敬拝する心を一生持ち続けるようにします。私は過去、現在、未来の幽霊を忘れないで生きていきます。三人の方は生きて私に気づかせてくださるはずですから、三人のお方の教えから離れることはしません。墓石の上に刻まれた字を消すことができると一言お話しください。パウロになったサウルにも、イエス様の弟子たちを捕らえるために殺気に満ちた態度でダマスコに向かっている時に、彼を訪ねてきてくださったお方がいました。使徒の働き9章3節から5節がこのように明かししています。ところが道は進んでいって、ダマスコの近くまで来た時、突然天からの光が彼を巡り照らした。彼は地に倒れて、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞いた。彼が、主よ、あなたはどなたですかと言うと、お答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。イエス・キリストが訪ねてきてくださった事件は、サウロの人生を180度変えました。イエス・キリストに敵対する人生から、イエス・キリストのための人生に、イエス様に背いた人生を歩む生き方から、神様に向かう人生を歩む人に、律法の人生から福音の人生に変わりました。コリント人への手紙第1の13章を愛の章、ヘブル人への手紙11章を信仰の章と呼ぶように、使徒の働き9章をパウロの改心の章と呼びます。改心は心を悔い改める、過去の生活を悔い改めて信仰に目覚めると辞書で定義しています。この定義は心を変える主体が徹底的に自分自身です。そのため改心するという動詞は他動詞ではなく自動詞です。しかしダマスコに向かうサウロは、自分の心を改心しようとした考えは 一つもありませんでした。その意味で読むと、使徒の働き9章はパウロの改心の章ではなく、パウロが改心された章です。持っている土器にひびが入って割れて穴が開いて、これ以上使えない時、土器の職人はその土器を岩に投げて粉々にします。そしてそれを細かく磨いて練って新しい土器を作ります。パウロに使徒の働き9章は、律法の目で過ごした以前の人生が粉々になった日です。そして恵みの視線で生きる一歩を歩き出す瞬間です。それでパウロは自分の人生をこのように告白します。ピリピ人への手紙3章11節です。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。パウロは私が捉えられたものについていくとは言わず、キリストイエスに捉えられてそれを得るようにと追求していると告白しています。それでたびたび申し上げていますが、信仰はいつも能動体ではなく受動体であります。すなわち取るのではなく捉えられるのです。しかし受動体の人生といっても、決して消極的という意味ではありません。むしろ正反対です。お呼びくださったお方が高ければ高いほど、もっと誠実に、もっと正しく、もっと積極的に生きようとするようになります。パウロを、そして私たちをお呼びくださった方は創造主であると同時に、救い主、救世主であられるイエス様です。パウロはイエス様のことをすごく嫌がっていて、イエス様に従う人々は全て投獄すべきであると考え、ステパノが石に当たって血を流しながら死を迎えることも当然だと思って賛成した人でした。それにもかかわらず、そんな自分を諦めずに訪ねてきてくださったその恵みに感激して、自分の一生を神様に差し上げながら行きました。使徒パウロが、私が捉えたものではなく、キリストイエスに捉えられてそれを得るようにと追求している人生を、今日の本文ではこのように告白しています。14節です。というのは、キリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。私たちはこう考えました。一人の人が全ての人のために死んだ以上、全ての人が死んだのです。アダムとエヴァの血を受け継いだ私たちは死ぬしかない存在、いえ霊的にはすでに死んでいる存在でした。私たちは私たちがそのような存在であることを知りませんでした。また何を求めなければならないのかも知りませんでした。しかし神様が世を愛し、イエス・キリストをお送りくださり、滅ぶべき私たちに永遠の命を与えてくださいました。私たちにイエス・キリストを送る以外は他に方法がなかったからでした。これが聖誕、クリスマスです。それでパウロは、キリストが私たちのために死んでくださった愛が取り囲んでいると告白しています。取り囲んでいるの意味は、しっかり取るの意味です。パウロは一生自分を取り囲んでくださり、しっかり取ってくださった、握ってくださった神様の愛を忘れませんでした。それで彼は以前のような人生を生きることができませんでした。私たちも同じです。私たちも罪と過ちで死んだ存在であり、また欲望とエゴで強く固まって、目に見えるものが全部であると考え、世の中の価値観によって生きることが良いと考えたスクールルージでした。そんな私たちをキリストの愛で取り囲んでくださり、導いてくださいました。17節がこのように証ししています。 誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って見よ、すべてが新しくなりました。それでキリストのうちにあるなら、誰でも新しく作られたものになるとおっしゃいました。新しく作られたものは、以前とは完全に質の違う他の人になったことを意味します。イエス・キリストは、私たちの過去がいくらひどかったとしても、永遠に新しくしてくださることができるお方です。イエス・キリストが2000年前にこの地にいらっしゃいました。使徒パウロがイエス様に誠実に仕えていたから、イエス様が訪ねてきたのではありませんでした。他の人々を助ける善良な人生を生きていたからでもありませんでした。あるいはイエス・キリストに会って新しい人生を生きることを切に願ったからでもありませんでした。クリスマスの確信がここにあります。天使たちが歌で、いと高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように、とイエス様の生誕を歌いました。その生誕の恵みが与えられたのは、私たちにそのような資格があるからではありません。私たちがクリスマスの恵みを享受して、新しい被造物になって永遠の命につながる人生を生きることができるようになったのは、神様の一方的な愛のためです。その恵みを深く刻めば刻むほど、私たちは一層新しい人生を生きるようになるでしょう。クリスマスキャロルはこのようにして終わります。その後、スクルージは幽霊と対面することはなかった。そして、この世の中で本当にクリスマスをどのように送るべきかを知っている人がいたら、それはまさにスクルージであると、いつも人々は彼を尊重した。たった何回か幽霊が訪ねてきても、一人の人生がこのように変わるとしたら、私たちを訪ねてくださったイエス様のうちにいて、そのイエス様を目的とし、イエス様にお供したら、私たちの人生はどんなに新しくなることでしょうか。クリスマスの恵みを得て、新しい被造物になった私たちを通じて、世の中がもっと新しくなることを願います。メリークリスマス。私たちを永遠に生かすために、イエス様がこの地に送られたことを感謝いたします。イエス様が私たちを訪ねてこないで、私たちの主人にならないで、私たちを導いてくださらなかったなら、スクルージの姿は私たち自身の姿であることを告白します。私たちの過去の人生を振り返ってみると、他人がしっかり捕まったものはもちろん、他人がしっかり捕まれなかったものまで捕まえるために奔走しました。また他人よりももう少し高い位置、人々の目に良しとされる位置に座るために、あがきました。そうすることで、私たちが私たちらしくなると思っていました。しかし、望むものを取ることができなかった時と、願う位置に座ることができなかった時にはがっかりしました。それだけでなく、望むことをすべて持ち、願う位置より高い位置に座っても、心は常に虚しさがあり、時々訪ねてくる寂しさと心細さに眠ることができない時もありました。そんな私たちに訪ねてきてくださり、クリスマスの喜びを享受するようにしてくださり、感謝いたします。いと高きところに栄光が神にあるように、 地の上に平和が御心にかなう人々にあるようにという天使たちの歌が私たちの心の中にも響くだけでなく、私たちが神様に差し上げる賛美となるようにしてください。私たちを訪ねてきてくださって、私たちを新しい被造物として作ってくださった神様の恵みによって、私たちの毎日を新しくしてくださり、私たちの中心に常に神様に仕えることで、1年365日私たちの残った人生が日々クリスマスになるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。